今朝は榎本牧師より福音の前進と題してお話しいただきます。
おはようございます。
これまでホセア書をご一緒に学んでまいりましたけれども、今日からまた新約聖書の方に移りまして、フィリピの信徒への手紙を順番にまた学びお話しさせていただきたいと思います。このフィリピの信徒への手紙というのは、使徒パウロがフィリピの教会の人たちに宛てて書いた手紙であり、獄中から書かれた獄中書簡であります。そして彼はそのことをこのキリストに召されたで人となった、またキリストイエスのしもべ、まあ奴隷ですね、というふうに自分のことを言っております。キリストに召されて使徒となった初代の教会のリーダーの一人でありますが、異邦人への福音宣教にパウロは積極的な役割を果たした人です。当初福音はイエルサレムを中心にイエルサレムで伝えられていた。でエルサレムだけの信仰だったわけですが、パウロが捕らえられて、そしていろいろな人たちにこのエルサレムではないところで福音が伝えられ始めた。そういう意味でパウロは異邦人伝道、キリスト教がエルサレムから他のユダヤ人以外の人たちに対して福音が述べ伝えるための先駆的な役割を果たした人であります。ですからこのパウロが捕らえられたというのは消極的に見たら大変なことなんですけれども、それは歴史的事実に基づいているのは大変福音が広まった出来事でもありました。紀元52年頃、一人のマケドニア人がマケダニア州に渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願する幻をパウロは見ました。そしてトロアスから船出してヨーロッパのネアポリスに上陸し、フィリピに着いたのでした。そしてそこはヨーロッパと小アジアに位置し、ギリシャ北部の東マケドニア地方の有力な都市でありました。そこでパウロは伝道し、フィリピの教会というのをパウロは設立したのです。そしてこのフィリピの手紙のことをこの感謝と喜びの書簡というふうに言われてもいます。獄中書簡でありながら感謝と喜びの書簡、パウロは自分が建てた、また親しい人たちを残して捕らえられて獄中にいるわけですけれども、そのフィリピの教会の人たちに手紙を送って、その内容は感謝と喜びの書簡だというのです。パウロにとってキリストイエスのしもべとして宣教活動のできることが何より大きな感謝であり喜びであったんだ。パウロがここで喜びとか感謝するのは自分が有名になったからでもない、またこの自分の働きがですねみんなから評価されたからでもない、そうではなくて自分がこうして監獄に入れられることが喜びなんだ。こうして大変な目に遭ってるけれどもそのことが喜びなんだと言うんです。キリストのゆえに自分が奴隷にされている、捕らえられている、そのことが感謝であり喜びだというのです。キリストのしもべ 奴隷として宣教活動ができること、これほど大きな喜びがないのだ。ここで最高の多くの恵みを得たのですが、それは人々から称賛されたことばかりではない、苦しいこともありました。ですからパウロは今日のフィリピの手紙の1章の29節ではこのように書かれています。つまりあなた方にはキリストを信じることだけではなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。苦しむことも恵みとして与えられている。私たちが恵みと思う時ですね、それは人々から称賛されたり、あるいは健康が与えられたり、成功を経験したり、健康が与えられたり、家族が本当に幸せな生活を保障されている時に、私たちは恵みとして喜ぶんです。それをまた祝福として受けます。しかしキリストのしもべとされたっていう喜びはそればかりじゃないんだ。苦しむことをも恵みとして与えられているんだとパウロは勧める。そしてローマで捕らわれの身となった、この獄中からフィリピの教会の人たちに宛てて手紙を書いている今、今日ですね、フィリピの人たちに対してパウロは福音の前身になっていることを知ってほしいと言います。福音の前身になっていることを知ってほしい。パウロはその目的としていることは福音の前身なんだ。フィリピの人々の見る目、聞く耳、一番注意を注ぐべき視点がここにある。何を見るか、ああ捕らえられたんだって、あの人もまあ悪いことしたのかしら、なんだろうか、あの人とあんまり近寄ったら嫌だよね、そういうふうに思われるわけですよね、監獄に入れられてな。そうですよ、治安維持法なんかになってきたらですね、なんで捕まるかわからないんです。捕まえられたらその人と一緒にいるだけでまた捕まえられるかもしれません。ですから札幌北港教会のレーン先生という先生が英語の先生、北西の英語の先生してたんですけども、宮沢君という北大の生徒の釧路に旅して、そこにできた飛行場の話を聞いた。それだけでスパイということをされた。そして宮崎君は退学になる。お姉さん、妹さんの結婚は破談になる。長野県のお父さんは職を失う。本当に苦しい生活を獄中でして、出獄して間もなく27歳でその生涯を閉じるという、本当にこうかわいそうな青年。レーン先生はそれを聞いて、他って言ってたスパイって言われて札幌の獄、監獄捕まった。でそういう時に私たちはどうするかっていうことです。皆さん方はどうしますか。誰かが捕まった、瀬戸教会の親しい人が何か捕まったらしいと聞いた時にどうしますか。北港教会の当時の牧師さんはそんな良心的な先生であり、そんな悪い人ではない。しかし教会員のことを心配して、レーン先生の友達というな、レーン夫人が聖書を読みたいと言って誰か差し入れしてくれと言ったら、そんなことしたらまた捕まるから 絶対に聖書を持っていたらいけないと言ってしまった。同じクリスチャンでありながらこんなふうなことせんな、だから監視の人がかわいそうだなと思って自分のポケットマネーで聖書買って奥さんに差し上げたという話です。福音の前進とはほど遠い。実際にこの世の中でそういう事件が起こったり悲しいことが起こったらみんな身引いていくんです。クリスチャンであっても牧師であってもそういったことも含めてね、福音が前進すると言ってるんです。そういったことを見越してるんです。見越した上で福音は前進するよ。神様の福音はしっかりと深く根付くよというのです。そしてそのことをフィリピの人たちに知ってほしい。パウロが捕らえられたことは決して福音の後退ではない、敗北ではない、前進なんだということを知ってほしい。そうした目、耳、そういう注意をその観点に集中してほしい。彼にとってそのことが願いでありました。それでは福音の前進とはどのようにして起こったのでしょうか。パウロは福音を前進させたのか。パウロは捕らえられることによって福音を前進させたのかというと、パウロが前進されたのではないんです。福音が前進したんです。私たちは弱いから裏切ったり遠ざかったり逃げたり、ある時には嘘をついたり知らん知らんと言うかもしれない。それは福音交代させることなんです。福音を裏切ることなんです。ユダになることなんです。しかしそれは現実なんです。私たちの噂であり、しかしそういうことも含めて福音は前進するんです。主イエスキリストが前進するのであって、私たち人間が福音や何かを真理を前進させるのではない。人間はその福音によって前進させていただくのであります。私はそのことを後ずさりしながら前進するんだと思うんです。いやいやいやいや言いながら前進させられる、それが福音の道じゃないか。天国だって言うと、はい行きますわって言うかいたら、みんな嫌です、そこは嫌です、私も含めて逃げようとするだろう。しかし福音は前進するんだ。そうしていやいや言いながら神様の御用にちゃんと牢獄においても用いてもらえるんだ。それがパウロの言う福音の前進であります。イエス様が、私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならないとおっしゃっていますが、私たちはそのイエス様の後をついていく、また引っ張られていくのであります。パウロが捕らえられ投獄されたという情報はフィリピの教会の人々にも深い衝撃となって伝えられたことでしょう。そしてその知らせは近隣の噂になり、福音の停滞、敗北、後退として受け止められても不思議ではありませんでした。少なくとも迫害している側にとってはそれが勝利であり目的でありました。そのように受け止めたキリスト者も少なくなかったでしょう。敗北だ、後退だ、 これで終わりだと思ったかもしれません。そしてそうしたことがあったということがパウロがこの手紙を書かした要因になっている。だからみんながですね、福音の前進だ前進だと言って、そしてそんなふうに楽観的に受け止めたわけでもない。人間的には絶望的に思える投獄ということを通してさえも福音が前進したんだ。パウロはその不思議な事態を体験し、その喜ばしい認識を持って欲しい、その認識をフィリピの人々に促すのであります。私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしい。パウロの投獄という人間的には非常に悲観的なことも、障害ではなくむしろ福音の前進に役立ったということでした。さらに言えば、福音が前進するからパウロの投獄という事態も起きたのだ。ですからこの福音の喜びっていうのは、パウロの独断や幻想や楽観的希望ではなくて、パウロの投獄のその現場においてさえも平野全体、その他すべての人々に知れ渡り、福音に結ばれた兄弟たちの中で御言葉を語るように、大胆に御言葉を語るようになった。最初はおっかなびっくりだった、逃げようと思った。しかしそうしたことがこの取り払われて、かえって進んで福音の宣教に自分の身を乗り出させていった。そしてこの人たちが投獄されたということが、あるいは迫害を受けたということが、彼らはその喜びという誇りというふうに捉えるようになった。福音は私たちのありようと無関係に進むのではない。福音というのは神様の技であり、私たちの技ではない。けれどもですよ、私だって無関係に福音が前進するんじゃないんです。皆さん方の生活やそこでなされること、出会うことごとの中で福音は前進するのです。無関係に私たちと福音が前進して、どんなありをしてても福音はちゃんと動くっていうようなもんではない。春が来れば種が死に芽が芽る、秋になれば葉っぱが落ちて実が実る。これは神様のご計画であり、不思議な技であります。しかしそこに種が必要なんです。死んでいく種があり、芽生える芽があるんです。それを通して神様は福音を前進させられるんです。それは私たち、この場に生かされたキリスト者一人一人と言えるでしょう。人が本当の喜びとなるのは、自分を捨てる場を見つけることができることだ。いつまでも自分が生き続けることが喜びではない。それは絶望なんだ。そうではなく、それが引き継がれていく、広がっていく希望につながっている、主の命につなげられることにおいて、私たちは自らの現実を喜ぶのであります。何かを売ることは喜ばしいことですが、それはまた捨てるためであります。生きるのはまた死ぬためであります。そしてそうして福音が伝えられ、私たちの命が引き継がれ、永遠の命へとつなげられていくわけです。福音の前進のために自らを奉仕できるもの、それに参画できることを私たちもまた喜びとしたいと思います。 祈りをいたしましょう。天の父なる神様、少しずつ寒さの中にも冬の気配を、春の気配を感じるこの頃ですが、神様どうぞあなたの御旨がいつもちゃんと働いておられることを私たちが知ることができますように、また私たちを用いて福音が前進しますようにどうぞ助けてください。教会につながる愛する兄弟姉妹の日々の生活をどうぞ整えてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。